なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第241回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
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 畑中さん、
はい、
今日収録している日は、
はい、
7月7日です。
はい、
七夕です。
はい、
ね、
はい、
多分ね、和田さんが七夕についてのちょっとしたね知識を今から披露しますんでね、うんうん、まずちょっと、はい、七夕のちょっと豆知識というか、それをね和田さんに聞いてみましょう。
そういう無茶ぶりを急にする豆知識でも何でもないですけども、うん、七夕は日本ではだいたい曇ります。
そうですね、
うん、そうそうそう。
でも今日はあれじゃないですか、天気いいんじゃないですか。
晴れてます、
うん、晴れてると思いますよ。関東は晴れてます。
よ、
うん、今日は会えてると思いますよ。
よかったですね。
ね、でね、
ラブですよ。
これ七夕って短冊に願い事を書くじゃないですか。
うん、
ね、これ誰にお願いをしているの？ほら、例えばほら、お正月に初詣行って願い事を、と、これ神様でしょ、
うん、
神社とかお寺の神様じゃないですか、
うんうん、
ね、絵馬とかも負けいう、そういうことじゃないですか。お願いしてる側の人間分かるわけじゃないですか、
うん、
これ七夕の短冊は誰にお願い事をしているの？これ
基本織姫様じゃないですか。
織姫様なの。え、彦星様は？
彦星様はあんまり礼遇されているというか。
あ、そうなの。織姫様にお願い事をお願いしてるわけだ。
芸事がうまくなりますようにみたいなのを祈るべき日なんじゃなかったかな。
あれだよね、なんか着物とか織物とかが得意な、うん、
そうです、織姫ですからね。
ね、だからまあそういうなんかね、手習いというかそういうのが上手になりますようにから始まってるっていう話は聞いたことはなくはないんだけど、
うん、
そんな七夕なんですけどもね、和田さんは何を今年はお願いしましたか？
願ってない、あ、もう時間がないけど
何が、お願っといてください。
七夕7月の中終わっちゃうけど、
ね、願っといてください。
な、何願おう、
この場でほらみんなに、リスナーのみんなに言っといた方がいいですよ、これを願いましたよって。
じゃあ文章が上手くなりたい。
文章が上手くなりたい、
上手になりたい。
ああ、じゃあもう畑中さんは、
じゃあ喋りが上手くなりたい。
ああ、喋りが上手くなりたいわけだ。ね、じゃあ僕の、じゃあお願い事を最後にちょっとオープニング言って終わりにしたいんですけども。
なんでしょう。
僕はね、みんなの願いが叶いますようにっていう。
ああ、いい。
いうことでございまして。
ああ、持ってっちゃった。美味しいの、綺麗に。
いうことで。でもね、僕思うんだけど、
はいはい、
思うんだけど、正直思うんだけど、俺ね、うん、織姫さんにみんなでお願い事をしてたらさ、
うん、
せっかくだよ、ね、1年に1度会えるか会えないかっていうと、もう、ね、自分のほら、旦那でしょ、あれ、彦星さんは。
うん、旦那
彼氏、
ね、で、会ってるのに、みんなでお願い事をしてたらさ、1日終わっちゃうよね。うん、
終わりますね。
叶えてたらさ、
うん。そんな暇はないですよ、彼らには。
だよね。
うん、
もうだからみんなもうお願い事なんかしちゃダメ。
基本自分で頑張る、
ね、もう24時間しかないんだから、時間1年に1回なんだから。あ、24時間もねえのか、うん、夜だけなのか、下手したらやつらはよく分かんないけどさ、システムがよく分かんないけどさ、ね、もう願い事はしないっていうことにしましょう、来年からはね。
ね、お邪魔しちゃいけない、
ね、いうことでございまして、今週もですね、たくさんのお便りをいただいておりまして、
はい、
もうあれですね、もうリスナーさんは偉いね、もう毎週毎週ちゃんと僕らのことをこまめに褒めてくれる、
褒めてくれる
ありがたいですよ。もうね、あのね、だいたいね、褒め方はみんな似たような感じで、畑中さんかわいいっていうのと、
そう、多い、
和田さん賢いっていう感じのことと、竹内うざいっていう感じのね、褒め方を
してくれ、褒めてないじゃん、書いてないし、まあ、そんなこと
書いてなかったですか、ね、まあそんな、お便りをたくさんいただいておりますんで、
はい、
オープニングの最後ですね、和田さんによります、じゃあ、今週はですね、彦星のモノマネで、 リスナーの皆さんのお名前をご紹介するという
元がわからない。
いきたいと思います。お願いします。
はい、今週お便りをいただいた皆様のお名前です。ナベさん、ママウサギさん、ハーフプライスさん、サミダレさん、ソニカルさん、札幌マーシーさん、バッドボーイズ2メンさん、メガチャウダーさん、柏木のガンちゃんさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週はですね、はい、畑中さんの方がですね、収録前から眠いって言ってるので
バラしちゃった
多分ね、いつもよりは、畑中さんがちょっと笑い声が少なかったりね、発言がぼーっとしてたりする可能性ありますね。
むにゃむにゃって言うかもしれない。
多分ね、どんな感じでもね、リスナーの皆さんはね、畑中さん可愛いねっていう反応してくれるんですよ。ズリーの、すげえずりーの。ね、今週はね、じゃあお話ししたいのがね、まずうちの娘の話からしたいんですけど、
ね、
私の小学校2年生の、可愛くて可愛くてかつ賢く、いつも
言葉に困るんじゃありません。
最近は学校でプールの時間が多いから、ポニーテールにして出かけることが多い、そんな娘の話をしたいんですけど、ね、学校でね、なんかね、お菓子っていうなんかね、遊びが流行ってるんだって。
遊び？
ね、お菓子っていうタイトルの遊びをなんかね、やりたがるの。お父さんやろうって、お菓子やろうって、
ね、
だけどお父さんお菓子のルールを知らないじゃん。
教わったらいいじゃないですか。
で、教わるんだ。で、まあ、じゃんけんなんだよね。じゃんけんで、パーだったらこうでとか、チョキだったらこうでとか、ね、そんな感じの説明を始めるんだけど、ね、要はパーとグーとチョキで、まあ、それぞれ、ね、そのお菓子の名前がついてるらしいんだよ、ね、で、まあ、とりあえずやればわかるからって、まずパーはパフェねっていうのね。もうお菓子じゃないんだよ。
まあ、美味しい甘いものっていう範疇で。
いや、もう僕はもうそこでもう納得がいかない。もう違うぞと。もうパフェはお菓子ではないから。で、パのつく、じゃあお菓子をなんか考えてよと。したらやるから、お父さんは。したらね、パイナップル。いや、それは違うからと。それはもうフルーツだから。パのつく、
娘ちゃん可愛いな。
パのつくね、お菓子って意外とないんだよね。
パルムとかなかったです。
パルム、
ね、パルム、アイスはセーフ？
アイスはアウトだね。ダウン違う。
アイスは一応氷がだから。
ちなみにね、グーはグミ。
広い。
グーはグミ。
特定のお菓子じゃない。広い。
で、
本当だ。
チョキはチョコ。
広い。
ね、チョコとグミはお菓子でしょ？
お菓子だけど広い。
だけどパーはパフェなんだって。
パイパンナコッタ。
パンナコッタ、それデザートだ。パンナコッタはデザートだ。
パイの実。
パイの実。
パイの実。なんでそこで固有名詞なの、なんか商品名なの。
じゃあパイですよ。
パイってお菓子かね。いや、パイってなるとまたちょっともうやるの、デザート類になっちゃうかな。
パンダチョコ。
じゃあね、これリスナーの皆様にも考えてもらいましょう。
それで何ですか、名前が違うだけでじゃんけんなんですか。
なんかね、よくわかんない。だからもうそこで僕止まっちゃってるから。パーがパフェ。い
や、ルール。パパと一緒に遊びたかったのにパパがへりくつこねるから。いいじゃない、素直にやれば。
だ違う、パフェは違うもん。お菓子じゃないもん。
もうあと10年もしたら口聞いてくんないんですよ。
じゃあ逆に僕は娘に言ったんだよ。だったらもうパフェでもいいよと。その代わりお菓子というタイトルを変えよう。
だからいいじゃん。
なんかもうちょっと
め
ん
どくさいこの父親、
食べ物とかなんか。だからじゃんけんっぽいのかにお菓子ってやるんだ、
うん、
で勝ったパーで勝ったらなんかパフェがどうのこうのってやるらしいんだけどよくわかんない、
どうのこうの雑だ扱いが、ね、
いやもうねそれがほら楽しいでしょ、そういう話してた方が家族で、
うん、
ね、
うんうんうん、
ね、パフェパフェパーパのつくなんか、ね、お菓子を考えようっていう遊びだよ、
うんうんうんで出てきたんですか？
出てこないから今2人に相談してるんだけど一切出てこないよ2人からも。
出たじゃない、パルムも出たし、
パルムは違う、
パイも出たし、
だからそういう商品名はダメ。
お父さんがそうやっていちいち条件つけるからダメになってくんじゃない？
だってね、和田さんね、グーはグミなんだよ、
ね、広い、
ね、チョキはチョコなんだよ、でも同じこの基準で考えていかないと、
同じ基準でパイでいいじゃない。
パイは違う、もうデザートだな。パイって。
パイデザート
か。なんかパイってお菓子じゃないな。
主食メインにもなるけど
ね。ちょっとちゃんと考えるそこら辺はね、いうことでございまして、ね、うちの娘は可愛いです。
締めたな。
ざっくり。次の話題いきます。次の話題ね。
はい。
あの先週の話をしていっていいですか？
何ですか？
先週ほらちょっとほらあれいつはオープニングで話したんだっけ、あのほら将棋の、
はいはい、
藤井四段が29連勝して、
うん、
であのまあもうこれがすごいニュースでみんな将棋のルールなんかもう知らないやつまで騒いでんじゃないのっていうような話をしたじゃないですか、
うんうんうん、
ね、でもう分かったから もう連勝してもう 勝つたんびにその速報なんか流さなくていい、負けた時だけ教えてって僕言ったんだ、
うん
ね、でそんなことを言ってたら、
うん
ね、加えて、ね、僕言ったの覚えてるのはあの連勝してるんだってあれ実は若干あの将棋の協会がなんかあれじゃないのわざと勝たしてる的な部分もあるんじゃねえのみたいなことまで言ったんだ、
言って
たね、でそれが金曜日なんだよ言ったのがね、収録したのが、うん、したら翌日か日曜日か
日曜日
ね、30戦目を やるって知らなかったんだよ僕で30
しかも相手がめっちゃ強いって、ね、
そうで2日後に30戦目をして、まあ、当然僕としては勝つだろうって思ってたのよ、
うん
ね、30勝もするんだろう、30連勝するんだろうなと、当然するでしょうと、ね、期待しても安心してたら、まあ、負けちゃいまして、
そうですよ、
ね、そこで僕はもう考えた、もうであの配信がその2日後ですから、
ね
ね、あの要はあの29連勝で止まってしまった藤井四段、ね、30連勝ちょっとできない残念だったっていうこの藤井四段に対して僕が文句を言ってるっていう、
そうですよ、
これはね、あの
藤井君ファンの奥様方はもう生きり立ってますよ、
これね、ポッドキャストとして流してたらちょっとねあまり良くないよね
怒られる
よね、あの、うん、ただでさえ怒られてるのに余計怒られるじゃんだからこれもう連勝してすっげえ強いね、強い連勝、いつまでも連勝してるようなすごい強い人に対してなんかあのいくら言ってもある程度さ、
そう
あ卓球打ちばっかで終わるじゃないですか、
ね、往年のアンチ巨人みたいなね、
そう、それをねあの勝ってくれなかったんだよねだからどうしようかなってずっとね、配信しようかな、お蔵入りにしようかなって悩んで、で結局僕が取った策っていうのが、
うん、
あのタイトルを
うん、
いつにしたんだっけ、何月何日に収録して何月 何日に配信した結果っていうタイトルにして、どうにかリスナーさんに理解してもらおうっていうね、策を取るっていう、
この苦し紛れだったんですね、あれは。
そう、まあ、そこまでやったんだけど、うん、あのね、iTunes のレビューの方でね、
うん、
やっぱね書かれちゃったね
怒られましたか、
あの星3つつけてくれて、ね、基本的にはね、あの楽しんでくれてるリスナーさんっぽいんだけど、うん、あの、うん、 その藤井四段がね29連勝してるのがね、ちょっと何協会がそのわざとちょっと連勝させてるんだみたいな、そんな面白くもないようなことを根も葉もないようなことを言ってみたいな、何が面白いんですかとかっていうねレビューを書かれてしまう。だからもうシャレで言ってんだよ、本当には思ってないから、ね、失敗、やっぱ配信しなきゃよかったなって思ってる今日この頃。
あ、反省の色が見えた今、ね、
でここで大事なお話をしたいんですけど。
お、何でしょう、何でしょう。
畑中さん起きてますか。
はい、起きてます。
もっと声を張ってください。
はい、
はい、大丈夫です。
半分寝てるなこれは。
起きてます。
何ですか、徹夜でもしてるんですか。
いや、してないですよ。
なんだろう、成長期。
え、あったかいからじゃないですか。
あったかい、最近ね、あったかくなったからね。
うん、
暑いぐらいだけど。
うん、
じゃあね、次もうそんな畑中さんが目が覚めるような話しようかな。じゃあね、はい、ほらもう今暑くなってる夏ですよ、
うんうん、
夏ですからちょっと怖い話しましょう。
うん、あ、無理
無理。じゃあやめようか。
そう、みんな聞きたいかもしれない。
いや、怖い話って言ってもね、そんな怖くないんだけど、この時期ほらだんだん暑くなってきて、もうエアコンを使い始める時期でしょ。
うん、
うん、
もう使ってます畑中さん。
使っちゃいました。
和田さんも使ってます。
うちの部屋にはエアコンがないです。
あ、なんでまだ何エアコンっていう文明が言ってないの和田さんのとこまで。
そうなのうちの部屋だけね、エアコンっていう文明まだ未達なの。
あ、そうなの。何、あっちよお母さん、あっちよって言ったら、お母さんがじゃあそこの何々銀行行ってきなさい、あそこエアコンかかってからとかって言われるの。
それだったら行けるからいいけど、夜中収録中は行けないんですよ。
でもほら、我々基本的にほら収録してる時間ってエアコン止めてやってるじゃん。
うん、
うわやばい、エアコンの音が入っちゃうから汗だくで意外とやってるんだよこれね。
そうなんですね。
リスナーさんにアピールしとこうね、これ結構大変なんだよってことね。
頑張ってるアピールをしとこう。
頑張ってるアピールしとこうね。じゃあちょっと、うん、iTunes のレビューもちょっといいのになるんじゃないかな。
気にしてる。
すっげえ気にしてんだよ。で、なんだっけ、そうエアコンを使い始めるじゃないですか。
うんうん、
ね、ずっと使ってなかったエアコンを、うん、夏になって暑いなって一発目、電源入れた時にね、
うん、
僕のこの今まさにこの収録している部屋で起きた出来事、うん、もうね、何年前だろうな、7年ぐらい前、
始めた当初じゃないですか。
そうですね、
こんなプロジェクト、
もうね、そろそろ喋ってもいいかなと。これもう黙って一生僕だけの、心の中にしまっとこうかなと思ってたんだけど、これちょっともうそろそろ言ってもいいかなって思ってね、まあ、夜一人ですよ、この部屋で一人で、まあ、パソコンとか作業してて、うん、で、まあ、暑くて、まあ、エアコンつけようって言って、その夏初めてエアコンつけたんですよ、うん、そしたらね、その僕のもう買ってね、まだね1年ぐらいのエアコンですよ、
当たったらしい、
うん、で電源入れたらエアコンからバチバチバチバチって音が聞こえたのね。で、その直後にエアコンから、うん、なんかね、黒い細かい破片みたいなやつがね、いっぱいこの風に乗って飛んできたのね。
うん
うん、なんだこれはと、
破片、
うん、よく見たら、うん、ゴキブリの
破片。
多分ねゴキブリさんが中にいたんでしょう、エアコンの中に、
うん、
で中にほらファンがあるじゃないですか、
うん、
あれに巻き込まれて粉砕されて、うん、その細かい破片が風に乗って僕のところにやってきた。
天の風になってゴキブリのパーツが、
そう、もうね、もうほらエアコンをさ掃除するさスプレーみたいなのあるじゃん、 あれ丸々2本ぐらい使ってさ掃除したさ。
う
わ、もうね、ちょっとしばらく電源入れたくなかったね、
うん、
なんかね、その風に当たりたくなかった。
気持ちはわかる、
うんうんうん、
なんかね、
新しいのに。
そうですけど、もうね、だからもう気をつけた方がいいですよ、二人も。しばらく使って
必要がないですよ。
しばらく使ってなかったエアコン、夏になって一発目電源入れるとき、
なんでやつはそんなとこで命を絶っちゃいましたかね。
あ、だから多分ね、命絶ってないんだろうね。
絶ってない、
おそらく。
どういうこと？
そこが居心地良かったんじゃない？暗いし、
うん、あったかい
し、あったかいし良かったんじゃない？
なんでそんなとこにな。
でね、我が家それだけじゃないんだよ、エアコンって。あの、うちのリビングで起きたことなんだけど、これ何年前だ、もうこれもやっぱりもう10年ぐらい前かな。もうそのエアコンはね、リビングのエアコンはもう買い替えて取り替えてるから、そのエアコンじゃないんだけど、あのね、まあ、それはもうよ嫁さんと2人でね、まあ、暑いからエアコンつけよっかってつけたのさ、
うん、
したらね、エアコンの隙間から、うん、ちっちゃい、すっごくちっちゃい、
またなんか出てきた、
すっごいちっちゃいね、クモがね、もう何十匹とね、わさわさわさわさって出てきてさ、だそこで卵を産んだんだろうね。
なんで竹内さんちはエアコンの中で昆虫が繁殖するんでしょうね。
わからないんだよね。でさ、もうそれはもうしばらくいるよね。
うん、それはもう子グモが散ったんでしょ。
散っちゃった
ってことは元気に、
元気にいろんなところで暮らしてるんだと思うんだ。
うわ、
だからね、もうエアコンはもうつけるとき気をつけて。畑中さんなんかほら、あの女性だからさ、ほら一回エアコン毎回つけるたんびに一回あの隙間から一回覗いて、
いや、
ゴキブリさんいますかって言ってから
安心だな。
ね、で電源入れた方がいいっすよ。
うーん、
さあ、ね、畑中さんがだいぶ眠くなってきたところで。あのね、畑中さん分かりやすいんだよ、なんかね、反応がすっげえ鈍いんだよね。
あ、起きてますよ、ちゃんと。
そうですかぐらい。
畑中さんはドライブに行くと絶対助手席で寝ますよね。
寝るタイプだね。
そのタイプでしょ。
そんなことない。
ああ、力がないもん、否定に。
もうね、すごい、あの畑中さん、もうちょっと声張ってください。
はい、
これ今収録中ですよ。
はい、
大丈夫。収録中にディレクションが出たの。
じゃあこれちょっといまいちね、畑中さんに響かなかったみたいなので、
ど
うでしたね。ね、じゃあ次の、あ、ちょっとムカついた話していいですか。これ多分ね、畑中さんも一緒になってムカついてくれるんじゃないかなっていう。
お、
これちょっとお店の名前言っちゃいます、僕ね。コンビニね、ローソンっていうところがあるんですよ。
大丈夫ですか、怒られませんか。
大丈夫だと思いますよ。でね、まあ、僕ほら営業で昼間車でいろんなとこ行くから、いろんなコンビニ行くんだ、ね、うんうん、で、まあ、たまたまそこがローソンによってちょっと買い物して、そこはね、レジが2台あって、まあ、それぞれ勝手に並んでねシステムなのね、
うんうんうん、
最近多い1本で並んでねって言うんじゃなくて、それぞれ並んでねってシステムだったの、
うん、
で、片方のレジはなんかね、よくさ、支払いとか電気代の支払いとか、
はいはい、公共料金支払い、
ね、そうそういうのやってたの。だちょっと時間かかるかなと思ったんで、うん、もう一つの方のレジの2番目に並んだのね、
うん、
で、まあ、そっちもなんかね、揉めてんだ、
揉めてる、
すごい揉めて、なんかね、うまくなんかお釣りがうんぬんで揉めてたの、
うん、
だから、まあ、これも時間かかるなと思って、あ、こっちの支払いの方が終わりそうだと思ってそっちの後ろに並んだのよ、
うん、
で待ったので、10秒20秒待ったかな、で終わってお客さん帰って、僕その後ろ並んでるんだよ、
うん、
ね、そこのレジに行った店員がそのお客さん帰った直後に休止中の札をねボンって置いたの。おいおいおいと、いや一言さちょっと お隣のレジでいいですかとかさ言ってくれればいいですよってなるわけじゃん。
なんでしょう、何があったんでしょうね、そのタイミングで。
多分ね、その後の行動を見てると、その支払いの書類をしまいに行きたかったんだよね。
うーん、
だからレジから離れたかった、店員さんは。だけど僕なら後ろに並んでるのにボーンって置いて行っちゃうんだよ、何も言わずに。でしょうがないから僕もう一つのレジ並んだのよ、後ろに。
また
そうしたらやっぱりまだちょっともたついてたの、前のお客さんが。
ね、何をそんなに。
したらその休止中を出した店員がなんかしまい終わって帰ってきて、そのうち、
ええ、
でその休止中の札を元に戻して、
うん、
2番目にお並びの方こちらへどうぞって僕に平気で言うんだよ。いやさっきは2番目に並んでたんですけど僕はって思いながらね。これどう思いますか、畑中さん。
うん、ちょっと接客がなっていませんね。
うん、いいよ、もうちょっと
どうでもいい反応したな今。
もうちょっと話広げていいんだよ。
え？広げる？
うん、あのほら、あの例えば私も実はこういうことがあってっていう話に持ってってもいいし、
うん、
いや竹内さんちょっとそれは言い過ぎですよっていう。僕をなんかちょっとたしなめる感じで言ってもいいし、
本番収録中指導が
入る。いろんな広げ方ってあると思うんだよね、話ってね。
間に立ってもよかったかもしれない。
間、あの
レジとレジの間、
レジとレジので
、うん、もうあの自分からあのフォーク並びの列を作っちゃう。
ああの一本一本につながるやつね。
そうそう、俺の後ろに並べよう的な。
さあ、いうことでございまして、ね、そろそろね、畑中さんも限界に来てるんではないかなというところで、どうしようかな。もう一個ね、あ、もう一個だけ喋らせていい、もらっていい、畑中さん。もう一個だけで、これでもう今週終わりですからさ、畑中さん。もうちょっと頑張って。
起きてます。
あ、そう。あの、ほら、6月、先月さ、僕ほら誕生日で、誕生日だから僕のアマゾンの欲しいものリストを公開するんで、リスナーさんプレゼントちょうだいねっていう、ちょっとおかしなこと言ったじゃない。1ヶ月間募集しますんでねなんつって、したらもう本当に優しいリスナーさんが多くて、たくさんプレゼントいただいたんですよ。
全くです
ね。で、なんかね、僕もなんかしたいなっていうのがあって、
お、うんうん、
で、ここからちょっとね、僕にプレゼントをくれたリスナーさんに業務連絡なんだけど、
お、
もし僕にプレゼントをアマゾンリストで送ってくれたリスナーさんの中で、お時間のある方がいれば。ね、まあ、平日でも土日でもいいですよ、夜時間が取れる方がいたら、スカイプでちょっと僕とお話をしてみませんかっていう。
何それ。
でしたらほら、僕はほら直接お礼も言えるじゃないですか、ありがとうございます、
うんうん、
でほら、リスナーさんも僕と話して、僕いろんなことを裏じゃいろいろ喋りますから、余計なこと
余計なこと、
ね、なんかいろいろね、裏話とかいろいろできると思いますんで、ちょっと時間があって僕とスカイプで話したいなっていう方がもしいたら、メールいただければ、時間合わせでちょっとスカイプでお話ししませんかっていうのをね、ちょっと考えてみたんですけど、で多分ね、畑中さんとか和田さんがその時時間がたまたま空いてたら多分参加してくれると思うんだよね、スカイプね。
空いてたらいいですよ。
ね。したら、うん、そのリスナーさんと僕らと、僕らがポッドキャストでは番組ではあんまり喋れないようなテンションで普通に喋りますんで。ね、いろいろ裏話とかもしますね。実はその裏では 畑中さん中心で喋って僕と和田さんは結構畑中さんの話を聞きながらうんそうなんだぐらいのテンションで喋ってるんだよっていうとかそういうのも言っちゃいますんでねちゃんとねね畑中さん
はい
あのね今ね畑中さんねそこはね否定するところなんでそんなことないじゃないですかって畑中さんが言わないと
意味がよくわからないそう
そうそう意味わからないって言われちゃった
今日はね何言ってもわかんないですよ畑中さんはぼーっとしてるもんぼーっと
そんなことない。
もうね、もうあれでしょ、僕、今日の今回の配信に関しては、畑中さんが眠そうだっていうことを一本だけでどうにかしようとしてるっていうの分かる？この一本のネタだけでどうにか持たせようと思ってる、ね。いうことでございました。ここからですよ、皆さんね、リスナーさん、僕のね、いろいろ、しょうもない話を聞いていただいた後はですね、この後、じゃあ、畑中さんが、もうテンションマックスで、なんかこの後喋るみたいですので大丈夫ですか畑中さん。
あはい
はい、じゃあ畑中さんにバトンタッチです。
もう行くんですか。
行きますよ。
さんに聞いてみないとね。このコーナーでは私畑中が一人で自由におしゃべりさせていただくコーナーです。皆さんからのお便りもお待ちしております。先ほどあったかいというお話がありましたが、本当になんか真夏日っていうのが東京でも連日あり、夜も寝苦しい日々が続いておりますので、私今年はとあるものを購入してしまいました。とニトリさんから発売されてる N クールっていうひんやりする何敷きマットです。これすごいなと思いました。なんかすごいひんやりするんですよね。でなんかそう使う前まで暑いから半袖で寝てたんですけど、なんかそれだと腕が寒くて眠れないぐらいの涼しさで、うん、今日も長袖を着てひんやり N クールの敷きパッドの上で寝ました。暑いのが苦手な方いいですよこれ。もうみんな使ってるかもしれないけど、こんな感じでおすすめでした。なんか竹内さんは長く喋ってほしそうでしたが、ここで終わっていいでしょうか。はい、それでは皆様からのお便りをお待ちしております。相談や質問などもお待ちしております。お便りの送り先はこちらです。そんないsonnai@0438.jp です。皆様からのお便りをお待ちしております。
ディングだと思いますよ多分。
はい、
エンディングですよ。
ですです、
はい、あ、なんかエンディングって言ったら急に畑中さんが元気になってきたな。
そんなことないんです。
本当ですか。はい、あのね、ほら、はい、最近さ、怖いじゃん。なんかさ、何かさ、俺例えばさ、何かあるとそれを YouTube にアップされちゃうっていう時代じゃん。でさ、今ほらワイドショーとかで話題になってるやつでさ、うん、松井和代さんと船越一郎さんのやつも、うん、松井さんがいろんなことを YouTube で喋っちゃって、で、過去に、なんか去年の末かなんか、その船越さんに、なんか浮気をしてませんみたいなことを言わせたやつも、その、なんか YouTube でアップしちゃったりさ、いろいろしてるじゃん。なんかちょっとね、そういうなんかね、記録に残しとくってすごい怖い時代になってるじゃん。で、反面、その、記録に残さないと怖いっていう部分もあるじゃん。だからほら、車運転してドライブレコーダーで、ついてて、その事故をしちゃった時にどっちが悪いんだろう、ドライブレコーダーのおかげで自分が火がないってことが証明できたとかさ、そういうので結構ドライブレコーダーって重要だって言うんですよ。で、僕ね、これが多分ないと思うんだけど、世の中にまだないと思うんだけど、例えばさ、ポケット、自分の、例えば胸ポケかなんかに、クリップみたいなやつを挟んどいて、で、それが録音機になってて、で、6時間ぐらいずっと録音しててくれて、で、6時間過ぎたら古いやつからどんどん消されて、もう常に最終の6時間が、例えば録音できるような機械なんていうのはちっちゃいので、もう今技術的に作れちゃうと思うんだよ。で、で、例えばお前、朝出るときに充電しといたそのクリップ式の録音機をさ、ちょっとどっかポケットかなんかにピッて挟んどいてさ、電源入れとけば、もうそっからもう録音ずっとしてて、一日中。家帰ってくるまで。で、何か今、どこで何をいきなり言いがかりつけられるかわかんないじゃん。この世の中。そうでもない？そう
でもわかんないです。電車の中とか。
そう。でもなんかそういう時のほら、何、証拠になるじゃん。なんか急に脅迫めいたこと言われたとかさ、会話のね、記録とかさ、そういうのってさ、なんかずっと一日、もう多分バッテリーも録音だけするようなやつだったら一日持つと思うんだよね。ちっちゃいボディでね。で、そんなのってないのかな。IC レコーダー
ないですか、もう。
IC レコーダーとかだとさ、なんかちょっとめんどくさいじゃん。仰々しいし、でかいしさ、なんかもう常にポケットに挟んどいて、自分の周囲の音を常に録音しておいてくれるような
さ。あるんじゃないですかね。
なんか、そういうのあったらも、なんか売れていいような気しない？
なんか一時期、MP3 かなんかになんか録音できるのが、なんか、単4電池よりもちょっと大きいぐらい、違う、単3電池よりちょっと大きいぐらいとかでありませんでしたっけ？それは大きいですか？
まず MP3 っていうのは、その、あれだから、このファイルの形式だから、
そう、
音声ファイルってことが言いたかったのかな？
あ、違う、なんか、
何かな
録音できる
録音できるやつが
なんか機械なかったですか。
いや、多分いっぱい出てるんだよ。録音できるのはいっぱい出てるんだけど、ボタン1個、もう本当にシンプルなやつで、ボタン1個でも録音が開始されて、で、上限過ぎたら古いのから消されて、常に最新のや
つが、そこまではいい機能はないな。
なんかそんなようなやつが、もうそれに特化したようなやつって出てないのかなと思って。代わりに使えるのはいっぱいあるじゃん。それこそね、ボイスレコーダーやらないやるって、いっぱい出てると思うんだけど、それこそスマホだってやろうと思えばできるわけじゃない。だけどスマホって多分常に録音状態には当然しとけないじゃん。で、 電話かかってきたら多分途切れちゃうし、
うん、
でなんかこれ録音したいなっていう時にスマホ取り出して操作してたらお前録音するんだなって感じにもなるじゃん。だからもうなんかね常に24時間というかもう家を出て帰ってくるぐらいまでの時間をずっと録音し続けてくれるようなやつがあるとなんかいいんじゃねえかなって思うんだけど、どう思います？スパイグッ
ズとかでありそうですね。
ん？
スパイグッズとかでありそうですね。あ、面の形をしてて、
あ、いっぱいあるよね、なんかね、
うん、
なんかあのボタン式のなんかカメラとかね、
うんうんうん、
だ、もっとシンプルなやつ、なんかボタン一つだけみたいな。
作ってますっていう人はお聞きじゃないですかね。
ね。もしくは持ってますっていう方が。
実はスパイです。
スパイです。
すでに使ってます。
すでに使ってます。ね、誰か、なんかそんなの売れるだろう。もうこれからどんどん売れそうな気がするんだよね、なんかね。
じゃあ発言とかできなくなっちゃう。
ね。
うん、
大丈夫、あの方は何発言しても心臓が強いから
そんなことないのみの心臓です。
鋼鉄ののみですよね。潰そうとしても潰そうとしてもちっとも潰れない。
くそ
くそくそなんて言っちゃダメ、女の子が。もっと可愛らしい、うんちかなんか言いなさい。さあ、リスナーさんからのお便りを紹介したいと思います。
はい、
では、和田さんの方からハーフプライスさんからのお便りをご紹介お願いします。
はい、ハーフプライスさんからいただきました。和田さん、畑中さん、アマゾンプライム会員の竹内さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。こんばんは。プライム会員のハーフプライスです。さて早速質問ですが、来週7月10日はアマゾンプライムデーですが、竹内さんは何か買う予定はありますか？私は Fire TV スティックの新しいものが安くなったら買おうかと考えております。最初のモデルは持っているのですが、買い替えるレベルのサクサクさになるんでしょうか？もしよろしければご意見お願いいたします。蒸し暑い日々が続きますが、お三方体にお気をつけて、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続けて、サミダレさんからのお便りもご紹介お願いします。
はい、サミダレさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいています。竹内さん、10日からプライムデーが始まりますが、気になっている商品やおすすめ商品はありますか？また任天堂クラシックミニ、スーパーファミコンが発売になるみたいですが、購入されますか？これからも夏バテに気をつけて楽しい配信をよろしくお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。体の心配まで
ね、本当にあれなのかな、ハーフプライスさんとサミダレさんっていうのは多分当然別人で全然離れたところに住んでる方なんですよね。
うん、
ね、アマゾンのその何プライムデーっていうちょっと一日だったかな、一、うん、日か一、うん、日だけなんか安売り、いろんなのも安く売るよっていう日が、うん、なんか定期的にあるんですけど、これがあるよっていう、竹内さん当然なんか買うんでしょ的な内容と、最後にうん、うん、暑いから気をつけてねっていう一言をね、二人ともくれるっていうね、うんうん、すごい近い感じの内容だったんでね、一緒にご紹介させてもらったんですけど、じゃあハーフプライスさんからいただいた分からちょっとお答えしていきますか。
はい、
ね、竹内さんはこのアマゾンの、プライムデーで何か買う予定はありますか？うん、ありません。
あら、
ない。
だって何が出るか分かんないもん。
あ、そうなんですか。うん、
あ、全部が全部とかじゃないんですか。買ったものの何パーオフみたいな。
なんかね、先にこんなのが出るよっていうのが、
うん、
ちょっとね、出るんだよ。先にちょっと出るんだよね。うん、だけど、それって本当に安いんだけど、まあ買えない。うん、
先着。
もう、限定何、もう数台とかだから。本当にパソコンかじりついて、
うん、
時間になったらすぐ行かないとみたいな。で、普通に買えるやつって普段から の, タイムセールみたいなやつでも出るぐらいの値段なんだよ、大体。
うーん、
だあんまりね、僕このプライムデーってあんまり興味なくて。
あ、そうなんですか。
タイミングよくいいのが、うん、欲しいのがたまたま出てれば買うかなぐらいな。だ、普段のアマゾンのタイムセールとあんまり変わらない感覚で見てるかな、うん、毎回。 なので、まあ、特にこれが欲しいぜっていうのはないんですけど、
ただあの盛り上がってない、
うん、ただこれハーフプライスさんが言ってるあの、狙ってるファイヤー TV スティック、これ新しいやつ、僕は、ほら誕生日プレゼントで、
そうね、
ね、いただいたり、これね、新しいファイヤー TV スティックはいいです。サクサクでございます。これ1個持ってればもう本当にあの YouTube も見れるし、Amazon プライムビデオとか DTV とか、Hulu とか、Netflix は一通りのやつがねこれ1本で見れちゃいますんでね、
オリジナルドラマとかも充実してますね。
充実してますね、面白いのいっぱい流れてます。あれ今ね Hulu でさ、あれを再放送し始め、あの昔ね、日テレで日本テレビでやってた、あのキンキンキッズが主演でやってたさ、
僕らの
勇気、
ああそれなんか新しいのが出るって聞きましたよ。そ
うなんかね、あのキンキキッズの何、なんか何周年記念かなんかで、なんか特番やるんだよね、このドラマの特番をやるんだけど、その当初ね、昔一番最初やってた時の、そのドラマに出てた人たちって結構、例えばジャニーズジュニアでも辞めちゃってる子とか多かったり、女優さんでも引退しちゃった人とかさ、結構これ難しいんじゃないのって、まあ、DVD にもなってないんだよね。ビデオにはなったけど DVD になってなくて、だからちょっといろいろ権利関係難しいんじゃないのなんて言われてたんだけど、なんか Hulu で今見れるんだよね。よくよくこの権利関係クリアしたなと思って、ね、面白いですよ。あの和田さん見れたら見た方がいいです。これ
見られないですよ
じゃあ Hulu 契約してください。
そうですか、
うん、あのねあのなんかね、ある地域がなんか地震でほぼ人口がいなくなっちゃったみたいなことがニュースで流れてて、でそれをなんか心配、友達がそこにいるから心配してきたやつとか、なんかあのボランティアで来るっていうその近畿人の2人なんだけど、来てみたら実際地震なんか起きてなくて、そこの地区が、これ幕原地区っていうんだけどさ、そこはなんか封鎖されてて、なんか自衛隊とかになんか管理されてて、でその中には子供しかいない。
お
で大人はみんな死んじゃってる。
お
で子供だけでそこで生活してるけど、そこはあの封鎖されて誰も出れないし誰も入れないし、であのそこの地区以外の人間には地震で大変になってるっていう情報が流されてるって、まあ、ちょっとありえない感じなんだけどさ。
あでも設定は面白そう。
設定的には面白い。なんかの漫画のパクリっぽいですよこれ話を聞くとね、でも面白いドラマ、なので、よかったらね、和田さんじゃあすぐフール契約してください。
はい。
あのさ、サミダレさんからいただいたお便りの方で、任天堂クラシックミニのスーパーファミコン、任天堂クラシックミニっていうのが出たじゃないですか。
あの買ってましたね、そういえば。
ファミコンのちっちゃいやつで、すっごいちっちゃいやつで、コントローラーもちっちゃくなってるんだけど、あのソフトが最初から何十本って入ってて、テレビにつなぐだけで昔のファミコンのソフトが遊べるよっていうね、やつが、まあこれがすごい世間でも売れてて、僕は発売日に買ったんですけど、で、これのスーパーファミコン版が出るらしいんですわ。
あ、じゃあまたちっちゃいんですか。
そう、あのスーパーファミコンがちっちゃくなってるんだけど、今回はコントローラーは、あの元の実寸の大きさがついてくる。だからゲームはやりやすい。で、ソフトも21本だったかな。
そんな入るんだ。
入ってて、でね、スターフォックス2だっけがね、入ってる。
スター
入ってるんだって。なんかこれはスーパーファミコンでは出てない未発売だ
って
、ね、開発してほぼ出来上がってたんだけど、任天堂が次のハードを発売しちゃうから、なんかね、それをさらにちょっと変えたやつを新しいハードの方で出した。結局スーパーファミコンでは出ずに終わってるやつを、今回のそのミニのサイズのやつに入れてきてるらしいんだよね。
これは粋なこと。
だからあのスーパーファミコン世代の人はいいんじゃないかなっていう、
うん、
畑中さんなんかあれじゃない、スーパーファミコンから入ったタイプじゃない、
うん、あ、私ファミコンから入ってますよ。
本当に？
え、いや、どこから入ってるか分かんないですけど、ファミコンやってましたよ。
あれそんなに年食ってたっけ？
あ、意外と
意外と食ってるんだっけ年齢バレ
ち
ゃう。そこまでじゃない。
そうなんだ。あ、じゃあもう、はい、じゃああれ、じゃあ逆にあれでしょ、スーパーファミコンもやってたでしょ、年齢的に、
うん、やってました、
うん、僕もうスーパーファミコン実はあんまりやってないんで、ね、もう高校生、高校も卒業してたかな、スーパーファミコン発売した時はもう就職してたかもしんない。あのね伊藤くんが、伊藤くんがスーパーファミコン2台違うところで予約してて、あの1個両方とも予約取れちゃったから、どうする、竹内買うとか言われて、じゃあ買うよって俺買いに行ったんだもん。伊藤くんに、伊藤くんが予約した、伊藤ですなんて嘘ついて竹内なのに伊藤ですなんて。
リアルだ話が。
で本体と F0 買ったんだね。でその時は車で買いに行ったから、もうあれだよね、18は超えて多分、
そんなです、
うん、だったと思うよ。だそれもあんまり買わなかったよ、ソフトもあんま買わなかったスーパーファミコンは。ね、これがね、いつだったかな、まだちょっと先
とかじゃありませんでした、
うん、もうちょっと先なんだよね、 10月9月だか10月ぐらいの発売なんだよ ね。ちょっと楽しみです。
買うんだ、
買うんだ、予約して買うんだ。とりあえずはね、うん、あ、ちなみにあのあれですよ、任天堂クラシックミニ、あのファミコン版の方のやつはもうあの家のリビングのインテリアになってます。
やっぱりな、はい、
そういうもんだ、あれはああいうもんだから、
まあ、最
初、
まあまあ
ね、買って一番最初はつないで遊ぶんだけど懐かしいねっつって、あとはもう飾りになるもんですから、
うん、
で7000とか8000とかその程度の金額だからね、うんうん、いいんじゃないかな、いうことでございまして、
はい、
お便りはもう一つ紹介する、しない、どっち。畑中さん
でもいいかな、
どっちでもいいかな、とりあえず寝たいなって感じかな。
そうだな、
そんなことはない、あの和田さんにお任せします。
本当ですか、じゃあ、 じゃあ和田さんのね、ご希望でもう一つご紹介したいと思いますよ。和田さん大丈夫ですか。
和田さん望んでるの。
バッドボーイズさんのお便りを。
はい、バッドボーイズ2面さんからいただきました。欠かさず拝聴しております、1階のサイレントリスナーです。竹内さん、そして超絶語りをするメリハリの効いた和田さん、こう一点の天然キャラの無邪気さが残る畑中さん、はじめまして。今日はどうしても気になる番組進行中で最後にかかるエンディングテーマのことで質問のメールを送りました。番組のエンディングテーマであるイカオヤジについてですが、歌っている方はどうしても和田さんの声としか思えないのですが、和田さんなんでしょうか、竹内さん教えてくださいといただきました。
はい、和田さんいるのに和田さんには聞かずに竹内さん教えてくださいっていうね。なんで和田さんに聞かないの、
うんうん、
ね、和田さんに聞くのが一番正しい答えが、
そうでしょうね、
ね、もう畑中さんはどう思います、和田さんが歌ってると思います、この後流れるイカオヤジ。
いや違うと思うんですけど。
違うと思います。じゃあまあとりあえず、じゃああれしましょうかね、あのこの答えは置いといて、うん、このあと告知の後に答えを出すとしまして、じゃあ告知の方を和田さんからお願いします。
はい、この番組そんなことないしょでは、皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。そしてブログも再開しましたので、ぜひともお読みになってください。 ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。じゃあこの後ですね、イカオヤジを流していきますんでね、じゃあ今週は和田さんに歌ってもらいますか。
イエーイ。
和田さん、もう最初歌詞は入ってるでしょ。
バッチリですね。
バッチリですか。あの、今からカラオケ流しますんで。
完璧です。
和田さんが、じゃあ歌うということで。じゃあ BGM 絞っていきますかね、これね。じゃあ今から流しますいいですか。
行きましょう。
じゃあ行きましょうね。じゃあ行きます。まあ言われてみれば和田さんの声かなこれね。どうかな、これ全然違いますよ、和田さんじゃないですよね。今ね、和田さんはね、裏で一緒にこれ歌ってる体なの。だから和田さんは喋らない感じなのよ。
僕歌ってますから。
歌ってますからね。これ和田さんじゃないです。
忙しいんで。
あ、そうです。お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中です。あ、でした。
畑中です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
和田さん器用だな。
ありがとうございました。